青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き作家編集者でもある瀬地博史さんをゲストにお送りいたします。瀬地さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は書籍隣の小さいおじさんやもっと隣の小さいおじさんから小さいおじさんが伝えたいことをいくつかピックアップしてお話をお伺いしていきたいと思います。
わかりました、
はい。私人間関係いろいろトラブルありますけど、はい、これは私が本当そうだなと思ったのはあれなんですけど、焦らない、
はい、
イラつかない、冷静になる、はい、もうこの3つだよっておじさん教えてくれてるんですよね、うん、はいはい。それを瀬地さんの口からでも教えていただけますでしょうか。
は
い、
実はこの3つに共通項があって、はい、それは時間なんですよ。
焦らない、イラつかない、冷静になるの時間、
うん、はい、時間っていう因子がこの3つの共通項なんですね、はい。で、時間が、迫ってる、時間がスケジュール通りにいかないってなると、はい、焦ったりイラついたりしますよね、
はい。
イラつくっていうのは特に例えば対人関係でありますけど、はい、その相手の言動によって自分がイラついてる、はい、つまり自分の時間が盗まれてるとか奪われてるっていう、はい、その感覚を持っちゃうときに人間ってイラつくんですよ。
そうですね、出された時とかそうですもんね。
そうです、はい。あとは冷静になるっていうのは、はい、結局冷静になれって言われても、いやそんなことやってる暇ないんだよとかね、はい、そんなこと言ってる場合じゃないんだよっていう、うん、そんなこと言ってる暇じゃないとか場合じゃないっていうのはこれ全部時間が関係してるんです、
はい。
要するに余裕がないから、はい、冷静にもなれないし、はい、焦るしイラつくしっていう、はい、全部だから時間が関係するんです、
はい。
うん、で自分の時間を奪われてるとか盗まれてるっていう感覚は、はい、まあもう完全なそれ被害者意識ですけど、
はい、
実はそうじゃなくて、はい、あなたもその相手と関係してる、はい、その交流関係、エネルギーの交流があって、はい、でその中で自分の、日々の物語を紡いでるわけですよね、
はい、
誰でもが、うん、僕もそうだし、はい、青柳さんもそうだし、
はい、
でそれを全否定しちゃうことにはなりませんかと。
そうですね、
うん、
この交流をね、
そう、
はい、
もともとね、
はい、
でどこかの知らない人といきなり道端でばったり会って、はい、喧嘩になるっていうことはまあまあないじゃないですか。
そうですね、うん、関係性がないですもんね、
はい、関係性がある人間とやっぱりそのいろんなトラブルだったりストレスだったりっていうことが発生しますよね、
はい。
でそれも結局自分の大事な時間が、自分の貴重な日々の時間がっていうのが頭にあるから、はい、まあ、焦る、イラつく、で自分の思い通りにならない、
はい、
自分のコントロールできない、
はい、
でそれも思い通りにならない、コントロールできないっていうのも、はい、全部それ時間が関係してるんです。
なるほど、まあ、人生は有限だと思ってるし、
そうそうそう、
だからそこから焦るっていうことにつながるってことですよね、
うんうんうん、
はい。
それを続けてる限りは、はい、多分その人って同じことをどっかの時点で繰り返しちゃう、
はい。
でそうじゃなくて、なんで自分が焦ってんのかなとか、
はい、
なんで私こんなイラついてんだろうってのを、なぜなぜゲームって僕呼んでるんですけど、はい、そのオリジンというか、
はい、
源をずっと辿っていくと、はい、なんだ意外とつまんないことでイラついてたなとかね、
はい、
なんだこんなことで焦ってんのかっていうのが分かれば、うんうん、その人ってエネルギーステージでかなりガッと上がるんです、上に一気に上がるらしいんですよ、おじさん曰く。
へ、エネルギーレベルで、
うん、ものすごい学びらしいんですよ、それが。
それが理解できると、う
ん、でね、正直今日ここまで話してる中で、
はい、
実はこれがね一番大事だったりするんですよ。
あ、この全ての中でも、
そう、焦らない、イラつかない、冷静になるっていう、
そうなんだ。私ここが本当にいいな、いいなというか、うん、もう伝えたい、うん、し自分も、うん、それは本当にそうなんだって思ってたので、うん、ピックアップしたんですけど、
うんうん、
そうなんですね。
一番大事です、これが。これがちゃんと、はい、ある程度自分をコントロールできれば、
はいはい、
おそらくいろんなストレスとかいろんな対人トラブルって激減するはずなんですよ。
それすっごいわかります、
うん、
まず焦らないっていうことで、まあ、自分自身のストレスもね、うん、なくなるし、
うん、
冷静になることで本当にこう人とのトラブルって一泊置く、本にも書いてありましたけど、はいはい、何かあっても、
はい、
とにかく一泊置くってなると少しこう冷静になってるっていうことだと、トラブルって最小限になりそうな気がします、
うん、
本当に
トラブルの多分9割ってこの3つなんですよね、はい。
そうですね、その本に書いてあるけど、ただ時間という概念が実はそのこの世界はあるけれども、うん、そのエネルギーレベルだとないんですよね。だからそうするとなんか納得しますね、
うんうん、
だから時間かけないんだっていう。
そう、で僕らはこの世界に生まれて死んでいくので、
はい、
生きてる間時間を気にしないってことは多分無理なんですね。
そうですね、
なかなか難しいんです。
それだけはちょっと
それだけはね、
はい、
うん、ただおじさん曰く時間っていうものが存在するんじゃなくて、全ては変化だから、変化なんです、
はい、
例えば生まれて育っていく、うん、それから新陳代謝を起こして成長して、はいはい、心身ともにいろんなこう活動内容が変わってきて、はい、でだんだんその成熟度合いから今度坂道を下るようになってくると、はい、老化していって、はい、最終的に生物としての死ぬっていうね、
肉体が
滅んでいくっていう、はい、エントロピーじゃないですけど、はい、結局それっていうのは全て時間が織りなしてるっていうよりも、はい、細胞の変化なんですね、
はい、わかります。
人間というのは細胞として生まれて、はい、細胞として死んでいくっていうのは、はい、おじさん の僕の中では結構名言の一つなので、
はい、
その細胞の変化っていうことを考えると、はい、あまりその時間がっていうふうに考えずに、
はい、
だから例えばその何かやりたいことがあっても、うん、私はもう今70なんですよっていうね、うん、もうそんなに時間がないし、うん、ああだこうだってこう書いてる DM なんかを受け取ったりするんですけど、はい、関係ないじゃないですか、うん、で70だからっていうんじゃなくて年齢をちょっと外して自分が何かやりたいことがあるんだったら、それ無理のない範囲で、体が自由が利く範囲でやればいいんですよ。
やりたい気持ちの方が大事っていう。
そうそうそうそう、そうだからやればいいし、うん、やってる時にすごい夢中になったり集中しできたら、その時もさっき言ったようにエネルギーステージってガッと上がるらしいんですよね、その人の。
あ、夢中になることで、
夢中集中っていうのが ものすごい上がるんです。
そう思うとなんか時間の概念をどうしても縛られるけど、うんうんうん、それを外そうと思う意識が上がる気がしますね。
そうですね、おっしゃる通り、
はい、
なので夢中集中になってる時って時間って忘れるじゃないですか、
はい、
例えばすごく、あっという間だったけど、うん、3時間経ってたとか、うん、そんな経ってんのっていう、うん、逆につまんない時って本当に辛いというか、
う、ね、
まだ5分しか経ってないのと、うん、2時間ぐらい経ってんじゃないのっていう、うん、まあ、そういう要するに時間っていうのはそれだけ曖昧なもので、
はい、
人間がその暦にしろカレンダーにしろ時間にしろ、人間が単位として決めた、この世界の人間が単位として決めたものに過ぎないから、
はい、
言うほどその時間っていうのが貴重なもんじゃない、全ては変化だよっていう。
だからあれですかね、今ってほらコスパタイパで、はいはいはい、異様に時間に縛られてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからなんかエネルギーレベルが、うん、良くない方向に行くのかななんて思いましたけど。
そうですね、
はい、
コスパタイパってね、若い子よく言いますよね、
はい、
分かるんですよ、うん、でだんだんそのこういう単行本200何十ページある本を読まなくて、うん、誰かが要約してくれればいいのにとかね、
うんうん、
でそうすると出版業界みんなおまんまが食えなくなっちゃうんで大変なんですけど、
はい、
そういう意識じゃなくて、何か集中するとき、何か夢中になるとき、何か興味があるものに出会ったときは、そこで時間を忘れて何か読みふけったり、
はい、
あるいは何か見たり、
はい、
何かをその体を動かしたり、うんうん、スポーツやったりね、何でもいいですけど、
はい、
まあそれをやるかやらないかっていう以前にタイパとかコスパとかって言ってるっていう風潮を、はい、おじさんはやっぱりなんだかなっていう感じでよく言いますよね。
そうですよね、うん、今本当時間の概念を忘れる感じがなんか一つ意識に入れようかなと思いましたし、
うん、
今もともと最初の1回目にお話ししていただいたのが感情がね、
はいはい、
データで入ってる、
はい、
そうするとこうやってイラついたり焦ったりするっていうこととか、人を悪く言ったりすることが感情として残るわけですもんね、
う
ん、自分のデータに、
はい、
それはなるべくない方が次の自分へといいってことですよね、
は
い、
もちろんです。
ってことはなるべくこのイライラってするのは入れたくないですよね、
うん、入れたくないですよね、
はい、
入れたくないけど人間だから、
はい、
まあ、しますよね、
うんうん、
しても逆にそこで、自分にブレーキをかける、うん、あるいは例えば誰かの悪口を言ったり愚痴ったりする、
はい、
それはそれで言うなっていうその自己啓発家の方々もたくさんいますけど、
はい、
うちのおじさんはどんどん出していいって言うんですよ。
はあ、そうですか、う
ん、どんどん出していいけど、うん、そこで誰かを愚痴ったら、
はい、
全然別の誰か褒めろって言うんですね。でエネルギーのバランスを取れって言うんです。
ああ、なるほど、
うん、悪口言うと下がるんで誰か褒めると上がると、そこで相殺しろっていう話はよくします、
うん、ついつい言ってしまったことは、
うんうんうん、
誰かを褒める、
うん、
自分でもいい。
そうです自分じゃない方がいいですね。
自分じゃない方がいい、うん、
自分がじゃない
自分、他人、うん、
自分を褒めるときは、うん、誰かを愚痴ったりとかじゃなくて、うん、自分は毎日常に褒めろっていうんで、おじさん、
なるほど、
で、うん、特に鏡に向かって褒めろっていう風な話はします。
自分をちゃんと対面して、
うんうん、 恥ずかしいかもしれないけど、はい、鏡に向かって自分を徹底的に褒めればいい。僕それ地下鉄のトイレでやったことあるんですけど、
はい、
君は素晴らしいみたいなことを結構な声で言ったら、はい、掃除のおばちゃんが入ってきて
あら、何
やってんだこいつみたいな。
でもどうしてもやっぱこの世の中ままならないし、言って発散したいこともある、
はい、
だったらその分だけ褒めればいいっていうのって、うん、こうやりやすいですね、うん、バランスの取り方が、ね、絶対に言うなって言われると、う
ん、きついですよ。
きついですよね、うん、ってことはもう本当リスナーの皆さんもやっぱりそういう悪口とかちょっと愚痴っていうのはまあ揮発性でこう言ってもいいけど、
うん、
そしたら誰かを褒めよう、うん、まあいいですよね、褒めると気持ちいいですしね、うん、そしたらもエネルギーバランス取れるよ。
そうですね、
はい、
あんまり著名人とかそういうの褒めても遠すぎちゃってしょうがないので、
は
い、割と自分の身近にいる人、
はい、
自分以外の自分の身近にいる人をちょっと褒めたり、はい、あそこはこれいいよねとかね、うん、ちょっと言ってみたりっていう、その癖づけができるようになると、
はい、
そんなに極端にエネルギー下がることはないのでキープできますね。
じゃあ夜飲み会で行っちゃったら、
うん、
次の日の朝後輩褒めたり、
褒めたりとか
奥さん褒めたり旦那さん褒めたりすごくいいことですね。
そうそうそう、
でもそれすごくいい、それだけでも全然知るだけで違いますね、
うんうんうん、そうですね、
はい、ありがとうございました、
はい、
次回はリスナーさんからのご質問に節さんのお時間の許す限りお答えいただければと思っております。ここまでのお相手は青柳ゆきと
節博士でした。
節さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。